の
ジャックインザボックス、
イエーイ。この番組は私たち新人声優の2人、さやかとブッティがお届けする明るく自由な番組です。どんな話が飛び出すのか、どんなことが起こるのか、私たち2人もドキドキのびっくり箱のようなラジオをお届けしていきたいと思っております。
はい、
よろしくお願いします。
この放送はインターネットラジオ局リフリネットよりお送りしております。
はい、今回もリモートということで、
はい、
もう多分おそらくさっきの収録状況だと、ブッティとさやかのジャックインザボックス、イエーイがおそらく重なってたんじゃないかと。
それさ、私全然重ならないのよ。だから、うん、私はなんとなくリモートに慣れてきて、ちょっとだけどんぐらいのタイムラグかをちょっとだけなんかどんぐらいのペースで言ってるかとかをなんとなくで、ね、うん、めっちゃ頑張った。
わ、すごいブッティ多分合ってた
今だけね
今だけ
あ、じゃあ今後ちょっとリモートになれるように頑張ります
ちょっと頑張りますがロボットでした。
あら、悲しい
悲しい。はい、ということで今回は第94回目の放送です。はい、
悲しい。
あと
6回目、6回か。
何しようね、何しようね。皆さんお便りお待ちしてます。どう、何かしてほしいことあったら
本当にね。
はい、ということで、今私絶賛ね、ちょっと今ハマってるアプリがありまして、皆さんちょっとね、オープニングだけどちょっと紹介しちゃったなと思ってます。
何かな、私わかんない、気になっちゃうな。
くそくそ。
いや、え、だって、私話聞いてないしさ何かな、何、はい、気になる。
今ハマってるというか、よく利用させていただいているアプリ、トリマというアプリです。カタカナです。
え、何それ。
これは、はい、トリマじゃないかな、トリマ。いつもの移動がお得になるアプリです。ということでね、こちらは移動するとタンクに、マイルが貯まるという、まあ例えば、まあブッティみたいにね、ちょっと駅から自宅が遠かったりすると、その歩いてる距離感をもうまあ歩数で計算するんだけど、例えば1000歩歩いたら100頭のかな、1000歩で100、
10分の1ってこと。
そうそうそうそう。で、だから1000歩でそれぞれマイルが溜まっていくっていうのと、あと移動ってことで、まあ本当に車とか電車とかでも、その移動の区間によってはマイルが溜まるってことで、でもよく歩く方とか、結構、まあ、通勤通学で移動するよっていう方は、これを入れておけばそのマイルが溜まっていくので、その溜まった分を交換することができるんですけど、その交換できる対象が、例えば Amazon ギフトとか D ポイントはポンタポイント、まあ、ワンポイントもあれば Google Pay のポイントでもあるし、 iTunes とかのポイントに交換
する。多いよね。
で、
なんでこんな便利なの。
そうで、貯め方は歩数もあれば、あとアンケート、無料のアンケートもあるし、あとさっきね、しらじらしくね、ブッティね、うわ知らないとか言ったけど、さっき友達紹介を送りました。
え、そんなのもあるの、めっちゃすごくない。
そう、友達紹介で
1
人紹介するたびに5000ポイント貯まるのかな。
すごいね。紹介して、
紹介しただろ。すげえ、これやるやるつけて。もうさっき知らないっていう、その知らじらしさよ。まあ、あとそのなんか毎日アプリを起動すると、ガチャのスロットっていうののコインがね溜まってきて、それもガチャで、ガチャ
と回したい、
スロット回すと、もし当たったら追加で1000ポイントとかもらえる。
いいね。
でもね、このねガチャね、多分ね 5、6回ぐらいに1回ぐらいは必ず当たってる気がする。
そんなに確率高いの。そこそこ当たるのね。
そこそこ当たるから、本当に、
ね、いいね。
本当にマイルは溜まっていくと思いますよ。
マジか。
しかもさ、歩数ってさ、なんか健康的にもなんか
いいね。
あと500歩とかなるとさ、ちょっと遠回りして家行こうかなとかってことでさ、健康促進にもなるから、
まあ、ええー、ね。
ね、だから健康促進にもなるし、ポイント貯まるしってことでいいこと尽くしだから、皆さんぜひトーリーマって検索してアプリダウンロードして、ぜひぜひお得な日々を過ごしてみてください。
はい、なんならさやかからの紹介コードを送ります。
紹介コード知りたい人はツイッターにあの DM してください。
それあの自分 の、 あのアドレスとかもバレちゃうのかな。
いや、 バレないと思うけどね、ただ単にコードを送るだけだから。まあそこは、まあ、推奨はしません。あのツイッターではちょっと推奨はしないから、
ね、知り合いだけね、
知り合いの人にはね送るのはとってもいいと思うので、皆さんぜひやってみてください。
食べましょう。
食べましょう。ということで今回も素敵なコーナーを用意しております。ぜひ最後まで聞いてください。ではコーナーに移りたいと思います。まず最初のコーナーは
ウッディッディーチュッチュッチュッチュッチュッチュッ。
あの後ろに BGM 流れてるのにわざわざ自分で
しかも BGM ちょっと忘れちゃった。ちょっとこんな感じだったっけみたいな。
全然違うよ。
違った。
そんなジングルと合わない気がするが、まあいいさいいさ。はい、
まあ、私が本をちまちまと紹介するコーナーです。
まあ、ま
っ、はい、今回紹介するのは、
はい、
タイトルが僕は何度でも君に初めての恋をする、沖田円さん。ちょっと私円さんそのまま円ちゃんって読むんだなと思ったけど、なんだろう、沖合の沖に田んぼの田に円、窓か円周の円で、そのまま沖田円さんっていう形になって、あのハンドルネーム、
ハンドルネーム
違うのかな、
まあまあまあまあ、
かなになってて、もともとは携帯小説らしくて、あんまり調べてもこのもの自体のそのなんだろう、最初からこの本として小説で出してるものじゃないから、そう、あ、なんかネットとかでそんなに載ってはいなかったりするんだけど、でも売り上げは累計24万部突破して、最初にそのまあ、携帯小説だからそんななんか入り込めないかなみたいな感じで読んでみる人とか結構多いらしいんだけど、読んでみたら泣いてしまったみたいな。
いや、携帯小説をバカにするな。
知ってない。
知ってる
知ってる知ってる。そうなん。でそういう風に感動した人が多いなっていう作品の一個です。
ああ、なるほど。
携帯小説すごかったりするからね。まあ、で実際これは本にもなってるし。
うんうんうん、
で、この作品は主人公の女の子が高校1年生のセイっていう女の子。
うん、
で、その女の子ともう一人少年のハナっていう男の子の話なんだけど、
はい、
主人公としてはその女の子の方なんだけど、女の子は、
はい、
そうそう、両親の不仲に悩んでいて、まあ、家に帰ると両親がちょっと怒鳴り合ったりしてて、家にいたくないなって感じで、ちょっと、そう、悲しいなって思って家にいたくないから、ふらふらふらふらちょっとしてて、そしたら、ある日、ハナっていう男の子に会って、そのハナっていう男の子は、カメラを持って、いろんなものを撮影してて、で、その主人公のハナ、あの、せいちゃんもいきなり写真撮られるんだけど、
盗撮よ。
盗撮されるんだけど、そう、でもなんかその、ハナくんは、すごい、なんか、ずっと笑ってる子で、すごい
怖いよ怖いよ。
どうしよう、笑顔ってこと言えばいい。
笑顔ね、笑顔ね、はい、
笑顔でいるような男の子なんだけど、
だってカサカ
サ、違う違う、普通になんかそのなんかその女の子のせいちゃんはそのなんか暗い顔してて、
うん、
もうやだこんな人生じゃないけど、うん、そのせいちゃんはもうなんか記憶をむしろなくしたいみたいな感じなんだけど、うん、それで悩んでた子なんだけど、あった、はなくんは、逆に、一日記憶を失っ、一日しか記憶の、もう、ものがない、あの、なんだろう。
長期記憶ができないって
こと、ね、できない。なんかそう。で、あの、忘れてく病気ってあるじゃん。それじゃなくて、なんか、ずっと持ってた記憶をどんどんどんどん少しずつ記憶が忘れてく病気、私の頭の中の消しゴムみたいな。そういうのあるけど、それじゃなくて、こっちは、その日の、 ことを次の日に覚えてられない子。
でも実際そういう症例あるんだよね。
そう。で、なんか、その子は、なんか、いきなり会って、そのせいちゃんに名前を聞いてるにもかかわらず、ま、僕、せいちゃんのこと覚えてたらいいな、みたいなこと言って帰るから、いや、お前名前聞いたくせに忘れてくんかいと思ってたら、話を聞いたら、あ、実は自分は一日しか記憶がなくて覚えてられないんだよ、みたいな。でも、すごい悩んでる子じゃなくて、でも、毎日新鮮な気持ちでいられるから、楽しいよって。いや、なんか、中学の時に事故に遭っちゃって、それより前は覚えてるのよ。
うん。
だから、中学の記憶は、中学1年生の記憶と、それより前の記憶はあるから、家族のことは覚えてるんだけど、それより先は、高校にも行ってるけど、高校の名前を覚えてなくて、で、まあ、所属だけしてるかな、高校に。在籍だけしてるけど、高校に通ってなくて、そうそう、まあ、授業行ってたところで忘れちゃうから。でもなんか、せいちゃんのことは覚えてて。
あ、覚えてたの？次の日。
記憶は絶対、覚えてたの。なんか、ただその記憶も絶対に毎回忘れるんじゃなくて、たまに、次の日に覚えてる内容とかがあるのよ。今回で言うと、せいちゃんのことを覚えてたの。ただ、その記憶もそこまでしかないから、そのまた次の日に覚えてることができる可能性は、前日に、せいちゃんってことを思い出したってことを思い出すみたいな。
ああ。
だから、おとといの夕食を覚えてないけど、昨日、その前の日に食べた夕食を、もし覚えていることができたなら、その次の日は、その前の日に夕食を思い出したってことを思い出すみたいな。
うん。
でも、だから、まあ、本当にその前の日の出来事、前の日に思い出したことだけ、一応わかる。で、それで毎回毎回せいちゃんに会いつつ、まあ、多分、概要的に自分自身の記憶が毎回なくなっちゃって感情もなくなっちゃうけど、毎回会うたんびに君に恋をするみたいな、っていうためのタイトル。ちょっと、うるうるっとする作品となっています。記憶がなくなってっちゃう、まあ、覚えてられない男の子と、いろいろと事情があって記憶をなくしたい女の子。
それぞれ隣の芝生は青い状態なんです。
まあね、なんかその子たちの会話の流れとかを見ていってほしいなって思う泣ける作品となっております。で、これが、
うん、
実際に？
あ、実際にね、なんかそういう症例を、なんか、例えばバラエティとかでやってたんだよね。なんか毎回、あの、結婚もしてるのに、次の日目が覚めると結婚する前の記憶しか残ってなくて、あなた誰、私の隣でなんで寝てるのみたいな、
あ、それを毎回
説明する旦那さんっていう、
うん、悲しい作品です。僕は何度でも君に初めての恋をする、うん、よかったら見てください。本当はもうちょっと時間を欲しかったんだけど、
はい、
安藤さんは記憶力の記憶の話をしたから、記憶の話じゃないですか。
あ、
ダメだな、できない気がするから今度ねやりますわ。
え、何をするつもりだったの？
記憶の話をしたから安藤さんの記憶チェックをしようかと思って。
やめて、私記憶力超ないからやめて。
せっかくだから、私は30個単語を書いてきたのよ。で、私が単語を言って、
はい、
1回ずつしか言わないし、1回ずつ30個の単語を言って安藤さんに覚えてるかのチェックをしてもらおうと思って用意をしたんだけど、
そんなの用意しなくていいよ。
じゃあ、これはね、次回の収録時にもうちょっとバージョンアップしたものの記憶の関してなんか私が作ってきます。
もう私、ヘイシリー、今から言うの全部メモして
くるよ。でもさ、次回だと多分私はね、まるっと時間を使えるから、まるっと時間を使ってちょっといろいろと記憶力チェックを行いたいと思います。
全部メモします。
見張ってるからね。
いや、見えない見えない、リモートなら見えない見えない、大丈夫大丈夫。
確かに手元は見えないけど。
見えないでしょ。え、私メモしてないよって書くから。
あー、リモート
問題ない。おー、まあ、これリモートでよかった。
じゃあちょっとすぐじゃないとしても、リモートがなくなったらこれをやります。
あ、いや絶対その記憶を忘れるよ、ブッキーは。多分
メモるからいいわ。ということです。とい ちょっと思ってたことと違う感じになっちゃいましたけど、ブッティライブラリーのコーナーでした。
はい、番組はまだまだ続きます。後半もぜひ聞いてください。